カープキャスト NC でございます。さ、今週はですね、スペシャルなゲストを呼んでおります。おそらくこの番組始まっても7年8年9年ぐらい経つんですけど、初めて元プロ野球元カープの選手だった方をゲストとしてお呼びしております。で、いろいろ質問して、皆さんの、知識のね、足しになっていただければと思いまして、今日は、この方をお呼びしております。元広島東洋カープ投手でありました、鶴本勇樹さんです。
すいません、どうもよろしくお願いします。
お願いします。
あれ、元気なの？まあ、そんないいキャラではないですけど、よろしくお願いします。
はい、お願いします。多分他のカープはどうですかね、記憶にあるかな、まあ、ないかなっていうぐらいの。
大概は僕のことでも知ってくれてる人多いです。ほんまに多いですね。
ある有名なパワーワードがあるんですけども、それを聞くと皆さん思い出すかもわからないんですけど、
いや、もうほんまにこないだもね、つい3日前、4日前ぐらいなんですけど、
はいはいはい、
その仕事先で、
はい、
そのお客さんのとこに入るのに守衛所があって、
はい、
そこ入るときに、まあ、守衛さんから声をかけられたんですよ。
おはいはい、
でここに名前書いて入場してくださいみたいな感じで、
はいはいはいはい、
その場は朝はそれで終わったんですけど、その夕方その仕事終わった時に出る時に向こうから声かけられて、まあ、結構声かけることあるんですけど、やっぱ名前見たとかでかけられることあるんですけど、今回なんかもうすごいなんかあれやったんですけど、声かけてきたら野球してましたっていきなり声かけられて、はい、そうですね、してましたって、ですよね、カープですよねって言われて、ああそうですって、ですよね、おもんねえわですよねって言われて、守衛所で思いっきり人いっぱいおる中で、
恥ずいですね、
恥ずかしいですね。まあでも、こうやってやっぱ知ってくれてる人もおるんでね、
そうですね、
それはそれでね、もうなんか嬉しいですね。
そうですね、
はい、まあ、そんな感じでした。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、では、軽くプロフィールをということで、鶴本さんは1989年生まれということで、
はいはい、
世代的には田中菊丸世代。
そうです、田中菊丸全部同い年で、うん、まあ僕の高校とかの世代で言ったら中田翔世代になるんですよ。
ああ、なるほど、黄金期じゃないですか。もう
そうですね、もうあの時の中田翔はえぐかったですね。高校時代も初めて高校1年生の時見たんですけど。
対戦されたことは？
対戦はプロ入ってからしかないですね。
ああ、
高校の時はないですね。
あ、そうかそうか、大阪遠いんですもんね。
そうですそうですそうです、僕徳島なんで。
あ、出身は大阪ですけど高校は徳島行かれた。
そうです、野球留学みたいな感じで寮生活やったっすね。
はいはいはいはいはいはい、
そうなんですよ。
なるほどですね。
はい、
で、まあ、そこで、高校を、卒業されて、はい、大学へ入られるんですけども、はい、大正大ですね、
はい、大正大ですね、
はい、
はい、
も中退と。
中退ですね。
何年か言われたんですか？
1年秋ぐらいなんですね。
あ、そんなに早く？
はい、もう、いや、もう春の時点でもう決めてたんですよ、自分の中では。春のリーグ戦、はい、1年の時からもうメンバーも入って試合投げてたんですけど、
はい、
そこで、なんていうんですかね、あんま言っていいんか分かんないですよ、これも。ちょっと、
いや、言っていいですよ、なんでもありです
よ。まあ、プロ入るきっかけ、まあ、きっかけというか、まあ、プロになりたくて野球やってて。
まあそうですね、はい、はい、
今って大正大めっちゃ強いんですけど、
はい、
けど僕らの時ってほんまに弱かったんですよ。
はい、
で練習も週3とか4とかなんで、
で
その練習の なんか全然せえへんのに対しても不満があって、
うん、
その試合出てる云々はどうでもよかったんですよ。
うん、
そこで投げてたのも別に、なんていうんですかね、まあそれはそれでよかったんですけど、うん、この先4年間やってプロいけるんかなっていう不安がめっちゃ湧いてきたんですよ。
あー、なるほどね。
はい、そうです。そこでめっちゃ迷ってる時に、まあ、言うたらプロ野球関係者から電話来たんですよ、
はいはいはい、
その高校からずっと見てくれてる人とかおってスカウトとかね、で直接電話かかってきた時に、
はい、
お前そこの大学で4年間ずっと野球やってて大丈夫みたいな感じで言われて、もう、
なるほど、
ほんまドストレートに言われて、
あー、
はい、ほんで自分の中でもモヤモヤしてる野球やったんで、そこで打ってるのは、はい、でそこでめちゃくちゃ考えて、それだったら俺徳島 の, その独立リーグとかも紹介できるしみたいな、そこ行ったら毎日練習もして、うん、なんなら1年でプロも行けるよっていう話にもなって、
うんうんうん、
それでもう僕自分で決断したんですよ。
は
あ、もうやめてそっち行ってプロ行きたいなって思って辞めましたね、
うん、
まあ親にはめっちゃ反対されましたけどね。
まあそうですね、行っても大学卒と高校卒だったら多分その後ね、まあ野球辞められた後、はい、またちょっと待遇が違ったりしますから、
はい、
それはあると思いますね。
それでめっちゃ反対されてる中、もう僕が反対を押し切るどころか僕が何ですか、その切り替えることができなかったんで、そっちに残るっていうのは、
はいはいはいはい、
それでもう親も関係なしに一人でもう徳島のインディゴソックスっていうところの練習も参加しに、テストみたいなのも行ったんですよね。
ああはいはいはい、
それそんな感じですね。
おで、でまあ合格して、
はいはい、
まあ入団すると。
そうですね、
はい、
そんな感じですね。
なるほどですね。で、そこへ2シーズンをやると
、ね、そうですね、はい、2シーズンいました、
はい、で2010年のドラフト会議で、カープから7位指名と、
はい、
はい、そうです。で、その時の1位がなんか福井優也とか、
そうですね、ふっくんが1位やったんですね。
そうで中村恭平が2位で、はい、3位が岩見、
はい、
4位が金丸、
金丸雅也。今だからあの独立リーグで監督してるんですよ。
あ、そうなんですか。は
あの宮崎の新しくできたんですけど、
はいはいはい、はい、
ここで宮崎の監督もしてるんで、よかったら皆さん応援しに行ってあげてください
ありがとうございます
僕の、は
い、
僕の大先輩なんで
、はい
はい、
で5位が磯村、
磯村
キャッチャーですね、
はい、はい、
で、6位が中崎翔
太、はい、そうです、ザキさん、ね、
はい、はい、で7位が鶴本さんと、
はい、
はい、そんな感じですね。
はい、
最初にこの指名を受けた時ってやっぱ、はい、どんな感じでした、気持ち的には。
なんて言うんですかね、ほんまはもう1年目でやっぱり行きたかったっていう思いめっちゃ強かったんですけど、
うん、
そのシーズン入って独立リーグで、
うん、
もう4月1ヶ月ぐらいして肩壊したんですよ、初めて肩が痛くなって投げれなくなって、
はい、
で、あんまり投げてないんですよ1シーズン目って、
はい、
でそこでその同級生にキャッチャーで荒張っていうのがおって同じチームで、
はい、
それで日本ハムから指名されて、
はいはい、
で同級生やしめちゃくちゃなんかこいつ同級生で行ってめっちゃ悔しいってなったんですよ。でそのオフのも練習も今までにないぐらいめっちゃ自分で言うのもあれなんですけど、めっちゃ頑張ろうっていう気になって、うん、まあめちゃくちゃや自分の中ではやってたんですよ練習と、はい、で、はいはい、その2シーズン目入るときにもともと先発なんですけど、
うん、
そのプロに行くためにやったらもう自分の持ってるスピードとかを生かして抑えせえへんかっていう感じで話になって、
はいはいはい、
でそれで抑えすることになったんですよ、
はいはいはい、
でそこでとりあえずお前のストレートを見せろと言われて、
うん、
でそれで1年頑張ってドラフトかかったって感じですね。
はいはい
はい、
そのドラフト、まあ、かかったよって誰かから聞かされた感じですか、それともなんか自分でテレビ見てて。
ああ、それはその調査書とかも結構もらってたんですよ。
はい、
もらっててその、まあ、大体指名されるんちゃうかっていう予想は自分の中でもあったんですけど、
はい、
そのもしその指名漏れみたいなのあるじゃないですか、
はい、
もうその場におってそれがあったらめっちゃ嫌やなって思ってたんで
そうですね、
はい、そのドラフト当日までもう絶対僕なんだろう、大阪実家帰ろうかなと思ってたんですよ、見たくなかったんで。
あ、
そのドラフト会議っていうのを見たくなくて、もうどっか行こうと思って大阪帰ろうかなって思っとったら球団から電話かかってきて、お前も多分球団どっか取ってくれるから、もうテレビ局で会見場作ってるからそこ集合ねって言われて、はい、もう会見場作ってもらって、はいはい、そこで監督コーチとかとみんなでもう待ってました。
あのテレビでよく見るあれですね。
あ、そうです。あれです。あれと一緒、全く一緒の光景です。
それは、はい、例えばあのカープ以外にもあったんですか。はい、
あ、全然ありました。
ちなみに教えてもらえる範囲で、
もう多分西武以外もらったんちゃうんですかね、調査書。
あ、11球団
はい。
ああ、それはすごいですね。
はい。
へえ、西武はなぜなぜ西武はって思うんです
ね、
逆に。
わかんないですね。
へえ、それはすごいですね。
はい。
へえ。
けどやっぱ独立リーグなんで、
ええ、
その育成でっていうところがめちゃくちゃ多かったんですよ。
ああ、そうですね。
で、育成縛りじゃないところが多分カープとソフトバンク、阪神やったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
だ僕の中ではソフトバンクが先にかけてくれるんちゃうかなと思ってたんですよ。頭の中では。けど選択終了しちゃったんで。でしかもその時にちょうど三軍制度ができたんですよ。
はいはいはいはい、
それで育成をいっぱい取るみたいな年やったんで多分、うん、はい、それでまあ育成なんかなと思ってた時にカープが支配下で名前出してくれたんで、
はいはい、
それはそれでほんま良かったですね。
そうですね、
はい、
はいはいはい。まあ育成でしたら行ってましたか？
いや、もう育成だったら行かへんって言ってたんですよ、球団にも。
ああ、なるほどですね。
なんか最初からその差をつけられてるっていうのが嫌って。
そうですね、はい、背番号3桁ですしね。
はい、それは嫌だったんで。
はい、
はい、それはでもちゃんと言ってましたね。
ほうほうほう、
はい、
わかりました。で、11月5日に球団から指名挨拶を受け、そのまま正式契約、仮契約を、はい、せずに正式契約を結ぶのは異例で、2010年のドラフト指名選手の中で最速契約となった。
はい、そうですね。
これ合ってますか、ウィキペディア情報。
あ、もうめちゃくちゃ合ってます。仮契約してないです。
仮契約っていうのは、すみません、あの契約、本契約の
前に、その前にそう指名挨拶作るんですけど、
ええ、
その指名挨拶の時にも契約しました。
もうカープに行くぞと。
はい、もうそれだったんで、
ね、
それだったらもうサインします。
なるほどですね。
はい、そうですね。
で、そのままちょっとウィキペディア続けさせてもらうんですけども、2013年に、球団から戦力が通告受け、現役引退。
はい、はい、そうですね。まあでも戦力違い通告は辛いですよ。
まあ死刑宣告ですからね。
そうなんですよ、はい、あれだけはまあね、逃げることできないんでね。
そうですね、
はい、まあ仕方ないんですけど。
その後また戻ろうとは思わなかったんですか、インディコソクスに。
全然思わなかったですね。
もう
野球はいいから。まあ僕自身その辞めたのはほぼほぼ血行障害っていう、
はいはいはいはい、
血液の病気持ってたんですよ。
はいはいはい、
それでもどないも 2年間ぐらいほぼリハビリとあれやったんで、カープで。だからもう自分の中であかんなっていうのが分かってたんで、
はいはいはい、
だからトライアウトも受ける気がしなかったですね。も
うきれいさっぱりもうやめて、
そうです、もう言われた瞬間にもういいやってなりましたね、僕は。
はあ、
もう
あれってやっぱり分かるもんなんですかね、
戦力外ですか。
まあ、分かりますもんね、あの時期に電話かかってくるとか、こう呼び出しが来るっ
ていう。まあまあまあ、そうですね、その電話云々よりも、
はい、
そのファームにおった時とかでも多分もう待遇が変わってくるんですよ。
はいはいはい、
最後の辺試合に帯同しなくなっちゃったりとかするんで。
はーいはいはいはい、はい、
もうそういうやつらは基本戦力外ですね。
はあはあはあ、だからもううすうす分かるんですね。
あ、もう分かります分かります。
はあ、
そんな感じです。
例えばそれは例えば戦力外じゃなくて、例えばトレードとかそういう話、
はい、
とは違うんですかね。例えばこう、ま、戦力外と思ったら実はトレードでしたとかいうことは。
それもあるっちゃあるけど、もうほんまに僕何も知らされないんですよ、トレード。
はあ、
もうほんまにいきなりなんで何も知らされることがないんで。
怖いっすね。
めちゃくちゃ怖いと思いますよ。ほんまに指名された選手は。いきなり、職場変わんのっていう感じなんで。
そうですよね。
それがプロ野球も平気で起こるんで。
毎年ね。
うん、そうですよ。それを切り替えなんてなかなか難しいですね。
そうっすよね。
はい、
いや、だから、あれ、あの、2回あるじゃないですか、1次と2次と。 で、大体1時が、はい、ドラフト前で、2時が大体ドラフト後ぐらいかな。
そうです、ゴールドラフト後ですね。
ですよね。で、その、はい、多分ドラフトでどういう選手を取ったら、あの選手が危ないんだって、僕らファンの中でもやっぱり、そうなんですよね。
あれが一番むごいっすよ、ほんま。
ですよね。だから今回で言っても、まあ、功労者っていうわけじゃないですけど、例えば阿部選手とかいうのは、はいはい、あれだけカープに活躍してたのに、
はい、いきなり来るんで
辛いですね。
辛いわ、ほん
なるほどですね、
はい、でもまあ、でも阿部ちゃんはでもよそ取ってくれると思うんですけどね、どっか。
ああ、はいはいはい、
多分ファームでも3割4分ぐらい打ってるんで。
ですよね。
はい、全然多分どこで行っても多分ほぼほぼレギュラーになったりできそうな、まだバッティングしてるんで。
なんでクビにしたんですかね、カップ。サード相手
に。多分その林くんとか使いたいんちゃいます？
ああ、若手にね。
若手、やっぱもう僕ら阿部ちゃんも同級生なんで。
あ、そうですね。
はい、34なんで。
はい。
それを考えたときに、やっぱあえて20前半、21人の方を使ってる方が、ね、
そうですね。
なってんちゃうんすかね、球団も。
はいはいはい。なるほどですね。はい。で、まあ、辞められて、まあ、いろいろアルバイトしたり、いろいろ仕事して、今は、今は拠点は大阪ですか？
拠点は大阪です。
はい。でいろいろまあ活動されるということで、はい、YouTube も
そうです
ね、やって
られます。はい、
おもんねえは鶴本の気まぐれ TV という名前で、はい、
はい、
皆さん見ていただければ、はい、まあまあ面白いです。すげえおもろいことはないけど、まあまあおもろいです。はい、で一番多分皆さんが聞きたいだろうと思っている、はい、あのパワーワードですよ。
はい、そうですね、パワーワードが一番無理なんで僕
2011年ですかね、
はい、
これ、ウィキペディアに書いてるのは、2011年で1月に、はい、当時解説していた自身のブログに、自身の苦しい心境を綴った内容もあまりにも過激で、とすれば自身の球団に対して広島もんねえわなどと侮辱する内容が取られかねないものであったため球団から厳重注意を受けたと、
はい、
その後ブログは閉鎖と。
ブログ、あれ、あ、閉鎖したんですかね、多分
この辺の2つをちょっと、はい、はい、
そうですね、それは、
ええ、
そのブログを、
はい、
ここをいっってる時ぐらいにやってたんですよ。
はいはいはいはい、はい、
高校の同級生だと。
はい、
でそれをその鍵アカウントなんですけど、
ああ限られた人しか見られないっていうや
つですね。そうですね、そういうアカウントなのになんか入られたんですよ。
はあはあはあはあ。
でそれをマスコミに売られて、まあああいう形になったって感じですね。
それはその中のメンバーの方が誰かリークしたとかいう。
わあ、絶対ないですね。もう野球部の同級生なんで。
はいはいはい。
そうなんですよ。それがびっくりっすね。まあでもそんなね、なんかいきなりあんな形になったから、そうキャンプ中やった
はいはい。
なんかそうですね。次の日朝起きたら、うん、その食堂行ったら、うん、いきなり栗原さんおるじゃないですか。
あ、栗原健太。
はい。クリさんが僕に、はい、鶴、お前やばい、新聞載ってるぞみたいなバーって見せられて、
ええ、
なんだろ、そんなんって書いてるから嘘やろと思って
それは売った人がいるって絶対
えぐいっすけどね、ほんまに
誰か裏切った人がいますよ、あれは
ヤフーニュースもトップに載ってるしね、ほんま
俺もヤフーニュースかなんかで見ましたまあこれはだから本気で書いたっていうよりかは、まあ、
そんなの全然ないです。もうその野球部内のみんなと楽しくおかしくやってるブログやったんで、うん、そんなちゃんとしたオフィシャルブログだから何でもないんで、うん、 はい、みんなで楽しんでるブログのあれのやり取りやったんで、それを引き抜かれて撮られてるんで、あんな感じになっていったって感じですね。はい、もう僕のパワーワードになっちゃいましたけど。
で、球団から厳重注意を受けたって書いてあるんですけど、
厳重注意は受けてないですよ、あれ。しかも、
ああ、特に何もなく、
特に何もなかったですね。触れられることがなかったです、それに。逆に僕は自分で謝りに行ったですもんね。
ああ、
でもキャンプ中の健次郎、野村健次郎さんの部屋行って、こんなことあってすいませんでしたって謝りに行ったんですけど、
うん、
まあ健次郎さんはまあ多分僕新人やからっていうのもあると思うんですけど、
うん、
もう気にしなくていいよいいよみたいな感じだったんで、
へー、
もう気にしないで、もうこうやって出てね、野球選手になっちゃうとこうやってメディアにもすぐ出ちゃうから、
はいはいはい、
気をつけて、うん、野球頑張ったらいいよみたいな感じだったんで、
お優しいですね。
え、めっちゃ、もう健次郎さんめちゃくちゃ優しいですね、ほんま。
へ
ー、キャンプ中とかでもね、めっちゃ優しいです。
じゃあこれはウィキペディアが間違いということで、訂正してください、ウィキペディアの管理人の方。
そこは厳重注意されてないですよ
ね。されてないですからね。はい、
は
あはい、では、質問をいくつかいただいているので、ちょっとそれに答えていただけるなか、
はい、
いただければなと思ってます。
はい、
はい、よろしいですか。
はい、全然大丈夫です。はい、
まあ、一つ目は、まあ、さっきのドラフトの話なんですけども、もう一つ、他球団と比べてカープの選手で良かったと思うことってありますか。
他球団と比べてカープが良かったってことですか。
ええ、
そうです。まあ、そのどの球団に行っとったとしても多分言ってるとは思うんですけど、
うん、
まあ、こうやってカープに追ってそのカープ内の球団の選手たちと仲良く今もしてるっていうのがいいですね。
はいはいはい
はい、やっぱ仲いい友達もできてとか、
あ、未だにつながりのある人も、
あ、で、はい、いますね。ご飯行ったりも。
今現在現役の選手でもですか。
現役、そうですね。
例えばでいいんだよ、
もう同級生周りとか、
まあ、野村雄介とか田中康介とか、
はい、同級生、安倍ちゃんとかですね。聞く、そんなんとか、
菊池とも、
はい、キクなんかめっちゃもう同じ年にやってる時とかめっちゃ仲良かったんで。
あ、そうですか。普段からもうあんな感じなんですかね。僕らがテレビ、
もう一生もっとふざけてますね。もう僕ら二人で喋ったら会話にならないですよね。もうアホなことばっかり言うんで。ほんまに。
はいはいはいはい。
あとは今年戦力外になったんですけど、中田とか。
あ、そうですね、中田蓮。
めちゃくちゃ仲いいんで、はい、そんな感じですね。
だからいろんな選手とつながりができたってことですね。
そうですね、
はい、では、もう一つの次の質問ですけども、逆に他球団のここが羨ましかったなってのありますか。
他球団の羨ましいは、うん、そうですね、いろいろあるんですけど、
うん、
カープってキャンプめっちゃ長いしきついんですよ。めちゃくちゃその期間も3週間半ばぐらい、4週間ぐらいあるんですよ。
はい、
で、日本ハムとか2週間とかであれなんですよ。
あ、終わるんですか、キャンプが。
そうなんですよ。
あ、そんなに短いんですか。
そうなんですよ。
だから倍半分違いますね。
はい、めちゃくちゃ羨ましいなと思って。
そっか、練習はあんまり好きじゃないんですね、鶴本さんの方は。
全然好きじゃないんですよ。
はいはいはい、はい、他は何か卓球とか、
まあ、あとはやっぱ東京の方に住んで野球もしてみたかったなって思いますね。ジャイアンツとかヤクルトとかベイスターズとか、はいはい、ただ都会の選手ってやっぱいろいろ楽しそうじゃないですか。
そうですね、まあ、誘惑も多いですしね、あっちの方は。
そうなんですよ、はい、だからなんかすごいその辺は羨ましいなって思ったことはありますね。
はいはい
はい、はい、
ちなみにそのちょっと話はそれですけど、やっぱりあのよく言われる谷町ってあるじゃないですか、その選手をご案についてってくれる人とか、はい、こう球団じゃなくてですよ、はいはい、そういう人っていうのはやっぱ、はい、広島にもいたんですか。
あ、全然いますね。
あ、普通に いて、まあ、今日はじゃあ誰々さんと食事みたいな感じで行って、
はいはい、
ここでまあ、
今でも結構連絡してくれたりしますよ。
あ、そうなんですか。
はい、夜の街連れてってくれるとか。
ほ
いますね。
やっぱいるんすね。
いや、やっぱ関わり持ちたいんでしょうね。
そうでしょうね。
全然いますね。
俺あいつ知ってるとか言いたいでしょうね、多分。
ああ、そうですね。絶対そうです。うん、
いや、まあ、あの、まあ、東京とかね、大阪、まあ、巨人とか阪神とかだったら、まあ、よく聞くんですけど、カープはどうなのかなと思うと、やっぱりあるんですね、そういうのは。
そうです、全然ありますね。
それって、例えば、地方行った、地方っていうか、例えば遠征行くじゃないですか。例えば、阪神だったら、例えば、あっちの大阪の方、関西の方行っても、やっぱりそこの谷町みたいな人はいるんですか。
ああ、そういうところもありますね。名古屋行ったら名古屋でご飯連れてってくれるっていう人もおるしね。
ほう。
いますね。まあ、あとは、もうなんか野球選手が行きつけになって、行きつけというか、もうなんか個室で用意してくれるなんかバーとかいろいろあるんですよ。
はいはいはい。
もう、ないないで行けるようなとことか。
はいはいはい。
そんなとこに野球選手は行きますね。基本。やっぱ顔さすんで。
ですよね。
で、何言われるか分かんないですよ。
はあ、はあはあは
あ。で、基本的にはもう個室にしか入らないです。
はあ。はい、もうまあそうですよね。はい。はい、
絶対それしかダメですね。はあ、はあ。駅の時は。
ということは、例えば巨人とか阪神の選手が広島に遠征来た時もそういう店は広島どっかであるってことですね。じゃ
あ、ああ、絶対あります、あります。
昔ですね、あの普通のこう飲み屋っていうかスナックで大竹投手を見たことあるんですけどね、現役の時にバリバリ。ああ、
そうですね、よく言ってますね。
あの人普通のところに行くんだなと思って。
カンさんはそんな感じですね、
普通に行って普通にカラオケしてましたからね、僕。いましたからね。あら、大竹だと思ってカラオケ歌っているとか思って。しかもその日、デーゲームかなんかで、ね、大阪かなんかで、交流戦で大阪の京セラドームかで、なんかで、ね、デーゲームで投げた、その夜、広島で見ましたからね。
元気っすね。
元気っすね。あれ大谷今日投げてなかったっけって。確かその時が、7回か8回ぐらいまで投げて、確か、はい、勝ち投手かなんかでやっぱなったんですよ。だけど、おそらく。
気分良かったんですね。
良かったんでしょうね。できて、はい、普通に僕ら行くスナックみたいなところで飲んで辛く歌ってましたけどね。
それはでもファンの人からしたら嬉しいですね、そんな見れたらね。
そうですね。
ファンさんらしいですね、なんか。
では次の質問いかしてください。はい、はい、鶴本さんから見て一番すごいと思った投手と打手それぞれ教えてください。
一番すごいと思った投手は、まあ、外人なんですけど、外国人なんですけど、
はい、
やっぱサファテですかね。
ああ、
まあ自分らのチームメイトやったんですけど最初は、まあえげつない球投げてましたね。もうしかもね、あの人なんか肩温まるとかないらしいんですよ。
はいはいはいはい。
もういきなり投げてるんですよ、バーンって。
あ、肩作らなくていいんですか。
はい、肩作らなくても元気なんですよ、あの人。いきなり速い球投げてくるんで、やっぱり痛いんですよ、近い距離で。もう、すごい球投げてきますからね、あれ、ほんまに。
はー、なるほどですね。
あれはちょっと異次元の球投げてましたね、サファテは。
なるほどですね。
めちゃくちゃストレート強いです。
うん、強そうですね、確かに。
えぐい
っす。しかもなんかこう、僕らのイメージ、っていうとサファテってなんかどっちかといえばアバウトじゃないですか、コントロールが。
はいはい。
だから余計怖いなと思って。
いやでも案外ね、あの人コントロールいいんですよ。
あ、そうですか。
まあ、そのゾーンに投げるコントロールですけどね。
はいはいはいはい。
細かい、なんですかね、出し入れができるとかじゃないんですけど、
はい、
やっぱ強いストレートストライクゾーンにバーン投げ込めるんで、やっぱ強いですよね。そういうのができるピッチャーって。
なんでカープ手放したんだろうね。
いや、あれはほんまにちょっとミコライオのせいですね。怒ったんだよね、サファテは。いきなりミコライオ来てミコライオ抑えにしちゃったんで。
そうですね、配置替えしましたね。
そうなんですよ、それで多分怒っちゃったんですよ、サファテ。
あ、惜しいな。
あれもったいないですね。
ったいないですよね。でその後、はい、西武行ってソフトバンクですもんね。
はい、
惜しかったな。
えぐかったっす。ピッチャーはサマテス。
サマテスですね。はい、ではバッターの方お願いします。
バッターはもう間違いなくギータさんでしょうね。
ギータ
ギータさんか、僕が対戦した中でめっちゃ打ちそうと思った一寸よっていう。
あ、 YouTube で言ってましたね。
あ、 もうあれはえぐかったっすね。もうなんかどこ投げても打たれそうななんかオーラがあるんですよ。
はいはい
はい。懐深くてなんかもうめっちゃでかいんですよ、ほんで。構えもなんかかっこいいんですよ。
そうですね、確かに、
はい、ちょっとなんか初めてですね、あんだけうわめちゃくちゃ打ちそうなバッターやなと思ったのは。
あれですか、うん、例えば左バッターが苦手とかそういうわけじゃ。
あ、でも左の方が苦手っすね、やっぱり。あ、
そうですか。
右の方が投げやすいっすね。
あ、
左にはなんかよく打たれるイメージがある。右は抑えれるんですけどね、左はなかなかね投げづらかったっすね。
ちなみにその鶴間さんが現役でやった時のあのチームメイトカープの中では、
はい、
誰がすごかったですか。
バッターですか。
はい。
ああ、もう絶対丸と思います。
あ、丸選手。
はい、絶対に丸だと思います。多分みんなが口揃えて丸って言うと思います。
でもあの頃って完全にレギュラーって感じじゃなかったですよね。
レギュラー、いや、ちょうど僕が3年目の時に、
ええ、
ほぼほぼレギュラーで出てたんですよ。
はいはいはい、はい、
でたまに落ちたりしとったんですけど、
ええ、
けどやっぱりエグかったですね、丸は。まあ、もちろん前田さんもおったし、
ええ、
ただもちろんエグいじゃないですか、あんだけ代打打ち込み
やった。
そうなんですけど、でもやっぱ丸っすかね。
はい、意外でした。いや、やっぱいい選手ではあるんですけども、
はい、
丸とは思わなかったですね。なんかこうもうちょっとこう4番打つような、それこそさっき言っていたその栗原じゃないけど、
はいはい、
そういう感じの人を 言うのかなと思ったら意外でした。
多分みんな丸って言うと思うんですけどね。
へー、
ほんまにあれすごいですよ、やっぱり。
惜しいな、彼も出たし。みんないい人出てくな、サマテの人。
もうでも丸はほんまにすごかったっすよ。
はい、
はい、一押しです。
はい、ありがとうございます。
はい、
では続いての質問です。1軍で活躍はできなかったけどこの人すごいんじゃないかなと思った選手っていますか、カープで。
誰かな、自分ですごい。もちろんさっき言った丸とか、まあ、マイケンさんなんかも当然ですよね。マイケンさんとか、誰やろ。
一軍で活躍できなかったっていうのが
一軍。あ、一軍で活躍できなかったけどすごかったっていう選手ですか。
そうです、そうです。
あ、それで言ったら、誰やろ、一軍で活躍できなくてすごかったのは、誰やろ、自分で活躍できてなかったやめたの、中谷さんとか。
あ、いましたね、中谷。
はい、もうみんなに天才天才とか言われる。あと末さんですね。
はいはいはいはい、末永さん、はいはいはい、はい、もううっすらうっすらしか記憶ないですね、ファンとかしたらいないから、はい、ほとんど2軍は。
上永さんとか中谷さんとかですかね。
はあ、
はい、それはやっぱすごかったですね。あとちなみになんですけど、福井さんおるじゃないですか、福君。
はいはいはい、はい、
福君なんかはだってあの黒さんおるじゃないですか。
はい、
お前のストレート今までこんなエグいの見たことないって言われるぐらいのストレート投げてますよ。黒田さんが言うぐらいですからね。
どうした
らストレートはエグいって言ってましたよ。
しっかり楽天にトレードなっとるやんけ。
まあでもそれぐらいでもストレートはエグかったっすね、福井さん
は。あれってよくこう入団した時とかストレートがすごいとか言っても、はい、なんかこうプロに行ったらそうでもなくなるっていうのはあれなんでなんですかね。 そういう今の福井のストレートでもそうですし、
でも福井さんに関してはやっぱ細かいコントロールがやっぱりあやふややったっていうのがあるんじゃないですか。でもそれが全力で投げたところが全部ストライクに行くんやったら多分あの人抑え余裕でできると思うんですよ。
はいはいはい。
やっぱねフォアボールありきのピッチャーなんで、うん、難しいですよねやっぱり。
はあ。
どんだけストレート強くてもやっぱり安定したピッチャーを使いたくなるっていうのが球団側ですよね。
はいはいはい。はい、まあそうですね。確かですね。まだカープの抑えがそんなに決まってない時に、はい、なんかの雑誌で。あの江夏豊が福井がいいんじゃないか、はい、抑えってなんか言ってた時期があったんですよ。
はいはいはいはい。絶対普通にやってもうコントロール良ければ余裕で抑えできてます。うん、いやもうストレートで空振り感だってるんだよあの人。
はいはいはいはい。
それぐらいストレートの威力はほんま強かったっすね。うん、
そう。なんかストレートのイメージってあんまりないんですけどね僕らは。これそれ
福井。逆にフックのイメージ言うたらストレートですね僕らは。
へえ、やっぱ全然違うんですね、まあ、ブロッカー見てみると。
めちゃくちゃエグいっすね。こんな感じですね。
はい、はい、ありがとうございます、はい、では次の質問です、表に出てるイメージと実際のイメージが違う選手とか監督とかコーチっていましたか。
大概猫かぶってますよね。もうね、僕から言わしたらね、あいつらもうインタビューとかバリおもんないっすよ。もうね、猫かぶりすぎなんですよ。ほんまになんか真面目なこと言おうとしてるかなんか知らないですけど、自分をなんかよく見せようとするじゃないですか。まあそれがまあ言うたらね、表に出る喋り方なんかもしれないですけど、まあ僕はあんまそんな好きじゃないんで、まあそれを言い出したらもうほぼほぼみんな猫かぶってます。
例えばこう表向きはすごい真面目なイメージですけど、はい、裏じゃめちゃめちゃはっちゃけてる選手とかいましたか。
もう全然いますね。
まあ例えば 僕らのイメージだったら例えばまあ今村とかはそういうイメージなんですよ、はい、こうポーカーフェイスで、
はい、
ずっとこう淡々と投げてるイメージなんですけど、
はい
はい、例えば今村がすげえ裏でははしゃぐタイプとかそういう。
ああでもタケルはでも普段もそんな感じでおとなしいんですよ。
はいはい、
口調もおとなしいですし、うん、まあそんな感じやけど、まあ遊びに行ったりしますもんねやっぱみんなね、はい、でもその遊びに行った時でもやっぱ静かっちゃ静かっすね。
へえ、うん、一番うるさいのは誰ですか。
いや飲みに行って遊びに行ってですか。一番うるさい
こいつ元気やなーいうのっておるじゃないですか飲み行ったりしたら。
まあもちろん聞くっすよね。
それは表のイメージ通りですね。
はい、まあ聞くとかはまあそのあのキャンプ終わってそのバあのあれあるじゃないですかゴルフがみんなの、
はいはいはい、
あのゴルフで大体その後をやる飲み会って同級生で集まった飲み会ばっかりするんですよみんな。
ええ、
その時でももう一生僕ら二人あすもうはしゃいでますもんね。
なるほどですね。
そんな感じですね。
そんな感じですか。
僕はまあ見た目まあそんな感じですね。丸出しなんで。はい、
まああのさっきの話で言うと僕らはあの野村健次郎監督がものすごい厳しいっていうイメージがあったんですけど、はい、まあ、鶴本さんから言うと、まあ、優しいっていう。
優しい。
そこはまあ、
そんなに厳しい人ではないと思いますね。
例えばすっげえ怒られたとかいうこともなく。
あ、全然ないです。多分アホみたいに怒られることないですね。
誰か怒られてるの見たとかいうことも
怒られてるというか、はい、まあ、ガーっていうタイプでもないんで。
あ、そうなんですか。
はい、全然普通に口でこんな感じでこんな感じでみたいな感じですね。
はいはいはい、ま
あ、そんなバーンと怒る人ではないです。
それはちょっと意外だったかもしれないですね。ちょっと僕ら怖いっていう。
あ、
野村さんとか、とその後の尾形さんとかは怖いっていうファンの中ではイメージがあるんで。
まあ、尾形さんはそのイメージですね。尾形さんは怖いです。
やっぱり。
はい、まあでも、その練習とかって全然普通ですよ。
あ、
全然普通に冗談言ってくる人やし、
はいはい
はい、そんなにあれっすね、まあ、しゃべり口調が小笠さん怖いんで、ちょっと
ですね、
はい、
あと口数が少ないじゃないですか、やっぱり。
そうですね、
九州の人かなんか分かんないですけど、独特の、
はいはい、そうですね、まあ、そんなイメージもあるけどですね。
ちなみに、はい、あの鶴本さんが現役だった時のピッチングコーチっていうのはどなたでしたっけ？
僕は大野さんと山内さんと寛永さんと澤さんですね、澤崎。
はいはいはいはいはい。え、大野さんってどんな感じなんですか？
大野さんはなんて言うんですかね、天才すぎるから、もう教えるのもなんか難しいんちゃいますか。まあ大野さんは見た感じのまんますね。めちゃくちゃ優しいです。あの人が怒ることはまずないです。
はい、よく言われますけど、やっぱその通りなんですね。
はい、もうあのままですね。大野さんはめっちゃ優しいですよ。
はいはいはいはいはい。
あのままだと思います。
あとはそのピッチングコーチの中で怖い人とかはいなかったですか？
まあピッチングコーチ山内さんが怖いですからね。
え、あんなテレビで爽やかそうで映ってますか、
ね、いやもう山内さんはやばいっすよ。あんま言えないっすけど。めっちゃ怖いっす。まあ僕は怒られたことないっすよ。うん、他にですね、もうなんか切れてるとことかも見てるんで。
へぇ、ね、
ちょっと、山内さんは怖いんですよ。
気が短いみたいな感じですか、じゃなくて。
気はでも長くはないんじゃないですかね。多分分かんないですけど、でも怖いっす。
へ
え。ほんまに怖いっす。怒らせたら。
それこそイメージと違いますね。なんかこう、ね、テレビで見てる感じは気の優しい野球好きのおっちゃんみたいな感じがしますけど。
めっちゃ。いや、あのテレビは全然違いますよ。だからもう、僕の言ってると猫かぶってるんですよ。みんな。ほんまに。
みたいですね、
はい。みんなもうそういう顔でやってるから。
はいはい、はい。
まあ、いうふうなイメージをつけてるんでしょうね、多分。
ね、
まあ、でも普段でやっぱ喋っとったら普通の人、おもろい人なんで、あれですけど、やっぱ野球になったら多分熱いと思うんですよ。それでやっぱね、ガッてくるんでしょうね。
あ、
恐ろしいっすよ、もうそこ。
わかりました、ありがとうございます。はい。はい、で、次の質問なんですけど、ちょっとこれは僕らの、はい、番組でもちょっと議論になって、意見が二分したんですけど、あのピッチャーとキャッチャーって相性があるとか言うじゃないですか、このピッチャー、はい、このキャッチャーが相性がいいとか、あれって本当にあるんですか？
はい、全然あります、絶対あります。
あ、そうですか。
そのピッチャーによってやっぱどの球種がストライク取りやすいとか、うん、どういう球が自信にあるとかっていうのを把握してるキャッチャー、まあ大体は分かってくれてると思うんですけど、そのリード面でインコースを使いたがる人とか外多めの人とかってめっちゃもう変わるんですよ。
はいはいはい。
それでやっぱ自分のリズム崩れしやすくなったりするんですよ。こんなに打ち投げへんのにめっちゃ打ち要求するやんみたいなとかあるんですよ。
はあはあはあ。
自分のリズム、ほんでそれを際どいとこばっか投げてボールボールって続いちゃうとペース崩すじゃないですか。
うん、そうですね。
そんなんとかもめっちゃあります。
例えば、まあ、
変わります。
例えば、まあ、昔ってそらキャッチャーって正捕手って一人だったりしたんですけど、今は、まあ、あのなんていうんですか、あの複数人のチームって結構あるんですけど、
はい、
でもそうなったらキャッチャーって一人じゃないですか、
はい、
そうすると例えばキャッチャーがそのピッチャーの特徴をきちんと把握していれば済むって話ですよね、要は。
まあまあそういうことですね。こいつ打ち投げに行くそうにしてるなとかあったら外要求が多くなったりとかっていう工夫ができるキャッチャーと自分の配球でこのタイミングは打ちとかっていう感じで使われるのとは全然違います。
違いますよね、はい、ということは最近のキャッチャーっていうのはそういう能力に劣ってるんですかね。
あ、そうです、そうです。だから相性で選んでるんですね。
そうですね、例えば昔だったら、はい、例えば古田とか谷繁とかも絶対正捕手じゃないですか、
はい
はい、ああいう人っていうのは多分いちいちそのピッチャーによって変えないでしょうから、
で、
で、例えばこのピッチャーならこういうのが投げやすいだろうなとか こういうのが苦手だろうなっていうのを把握してやってるから、多分相性とかいうのは多分ないと思うんですよ。
まあそうですね。
で 今こう複数性になってるっていうのをこう相性によってこう組むっていうのは、やっぱりそういう能力が今のキャッチャーは低いのかなと思って、その投手によってこういろいろ配球を変えたりリードしたりする能力。
まあまあ今、まあ、昔、まあ、ちょっと10年前と比べて何が違うって、多分キャッチャーの打力が違うんですよ。
まず、はいはいはい、
キャッチャーでも打てるっていうのが当たり前だったじゃないですか。阿部さんにしろ、谷繁さんにしろ、ね、矢野さんにしろ、まあ、そういうキャッチャーじゃなくて、今の指導って結局ほんまリードばっかり教えられてるんですよ。
はいはいはい、はい、
だからバッティングが怠ってるというか、うん、そういうイメージはありますね。
今それでまた少しちょっとこう打つ方に戻そうとしてますよね。結構打てるキャッチャーってどこの球団も取りに行ってるよね、はい
はい、それがほんまになくなってきてますね。
はあ、なるほど、
そんな感じだと思います。
はいはいはいはい、
はい、
僕あんまり好きないのが、あの2軍で組んでたからそのまま一緒に上げて使うっていうのはあんまり好きないですよ。よくあるじゃないですか。
ありますね。
あの2軍でこのペア、例えばあの2軍で投げてたピッチャーが、例えば、はい、2軍でその組んでたキャッチャーと一緒に1軍に上がってそのまま1軍で投げて、はい、僕あれあんまり好きじゃないんですけどね。それ2軍では通用 してたかもしれないけど、その、はい、バッテリーが1軍は違うだろうと思うんですけど、あれ どうなんですかね。あれ
まあほんまに投げにくいっていう人はおるんで、それも当てはまるときは当てはまると思うんですね。いい方に動くときもあると思うんです。それもちろんいい方に動けへんときもありますし、だ結局何ですかね、そのバッテリー感の問題っていうけど、結局何て言うんですかね、バッティングも水物じゃないですか。
はい
はい、どういう状況で、まあ、実は3割残せばいいバッターっていう感じじゃないですか、野球って。
そうですね。
だこういう巡り合わせもあると思うんですよ。うん、なんか相性がいいとかで、これだけバンバン打つとかもあると思いますし、だそのなんていうんですかね、難しいんですけど、でも、僕はピッチャーやったんで、やっぱり。普段慣れてるキャッチャーに投げたい。だ僕の前、アツさんがずっとやってくれてたんで。
はいはいはい。
やっぱ初めて1軍登板した時キャッチャー石原さんやし、うん、まあ全然違うじゃないですか。投げてもないキャッチャーなんで、普段。
はいはいはい、はい。
やっぱ難しいですよね。ガンガンインコースのスライダーとか要求されたんですよ、いきなり。いやいや、普段使えへんと思って。俺、このカウント、いつもフォークやしと思って。
それはあれですね、石原の勉強不足ですね。
そういうのが絶対出てくると思います。はい、普段のキャッチとやっぱり組んだ方が三振狙い行くときはこれやなっていうのを分かってくれてるんで、やっぱ石原さんに関してはずっと上におるキャッチャーなんで。
そうですね、
僕の投げることはキャンプとかしかないんで。
はいはいはいはい。
だからその時はちょっとちゃうかなって感じですね。まあ、でもそこで自分の実力を発揮しないとね、生き残れない世界に。
そうですね。誰か相手ですね。
はい、そんな感じと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい。
では、次の質問ですけど、プロ初登板の時の心境。
プロ初登板の時は、
1軍ですね、1軍の
初。ああ、1軍のですか。
はい。
1軍の初登板の時は、まあ、僕、仙台、交流戦やったんですけど。
はいはいはい。
楽天戦やったんですけど、
ほうほうほう、
その最初のバッターがどうのこうのなんか別にどう思ってなかったんですよ。
ええ、
山崎武さんやったんですけど。
いきなり大物ですね。はい、
もう僕自身緊張しちゃってるから、
ええ、
そのブルペンで僕9回に投げたんですかね、多分1点差2点差の試合かなんかで、
はいはいはいはい、
でマウンドに行く予定やったんですけど、
ええ、
な次のバッター誰々からねみたいな言われるんですよ、ブルペンでね。
はいはいはい。
そんなまあ大体、うん、はいはいはいみたいな、山崎武って言われてもなんかどうでもよかったんですよ、なんかもう緊張しすぎて。
なるほど。
はい、普段僕ブルペンもしかも12球までで肩つくって終わらすんですけど、
はいはいはいはい、
もう緊張しすぎて80何球投げたんですよ。マウンド上がるまで
試合も。
はい、それでなんかいい感じに肩が仕上がって投げやすかった。
それ誰か止めないの、投げすぎだよ
とか。多分8当番っていうのも分かってるんで、みんな何も言ってこなかったです。
それってあのよくあるじゃないですか、何回まではマッサージして、何回から準備して、はい、何回からブルペン入ってって、はい、でも80球も投げようと思ったら相当早い段階からブルペン入ってないと。
基本僕ら勝ちパターンじゃないピッチャーって1回からブルペン型作ってるんですよ、誰かが。
はいはいはいはい、はい、
その先発投手に何起こるか分からないんじゃない、ピッチャーライナー食らうとか。
あ、そうですね、はい、
はい、そういうあれのあれで段取りしてるんですよ、もう僕らピッチャーって。
はあ、
1人2人がねピッチングでもう型作ってるんですよ。で僕多分その時3回ぐらいから作っとったんですよ。
はいはいはい。
んで9回やったんですけど
気がついたら80球投げてたと。
80何球投げましたもうあれはほんまに忘れへんですね。
ええ覚えてます
ね。なんかマウンド行ったらマウンド行ったらもう緊張はなかったんですよ。ただやっぱもうバッターと勝負するだけやったんで、うん、はい、だから普通に投げ込めてましたね。
はいはいはい。
自分のピッチングができてました、初登板でも。
で結果は抑え
ゼロ。はい。
お、素晴らしいですね、それは。
全然良かったですね。その初登板終わってから3試合後ぐらいにソフトバンク戦で投げてるんですよ。
はい。
これが一番無謀ですよ、僕人生狂ったんですよこれ。
ほうほう。
いや、これちょっとほんまに大げさじゃないですけど、ガチで狂わされたんですよ。
はいはいはい。
僕そのボロ負けしてたんですよ、ソフトバンクに。
はい。
カープがね、僕らが、でその時ピッチャータケルや、今村タケルじゃないですか、タケルが先発かなんかやったんですけど。
ああ、いましたね、そんな時。
はい。それでもうコボコにされて十何点ついとったんですよ、ザが。
はい。
で次のイニングに投げるのがそのブルペンに電話かかってきて、
はい、
上野さん型作って次の回から行くよみたいな感じやったんで、僕型も何も作ってなかったんですよ、その時ね。
はいはいはい。
でまあいざその僕らの攻撃が終わって次の回に進むじゃないですか。
はい。
ほんなら僕一番年下なんで、上野さん水持って行ってタオル持って行って、うん、ガーってくださいって、まあピッチャーに絶対渡すんじゃないですか、ブルペンで。
はい。
それを僕やってたんですよ。ほんなら、なんか上野さんバーって松田の廊下ブーって走ってマウンドまで上がっていこうとしてるのに、なら、カープ選手の交代をお知らせしますって、まあ、はい、アナウンス流れるじゃないですか。僕その間何もしてないですよ、ピッチングも、もう肩も何もできてないですよ。で上野さんがコールされるじゃないですか普通。ほんならいきなりピッチャー、ね、多分タケルから上野さんやったんですけど、今村に代わりまして鶴本とはもうブルペンもハーじゃないですか全員が。山内さんもブルペン の担当のコーチやったんで、はみたいな、いやいや、ちゃうや、上野やからみたいな、もう切り替えできないんですよ、プロ野球って。もう名前コールしてしまった。
え、それコールが間違っててもですか。
そうです、コールが間違ってて、監督が間違えたんですよ、多分。上野って言われたら、鶴本って言ってもったんですよ。
全然間違えようがないけどね。
しかも、そのマウンド上がったのがワンアウト満塁とかやったんですよ。
最悪や。
えぐいっすよ。いや、ほんで肩もできてないじゃないですか。で急いで3球ぐらいだけ思いっきりバーンって投げて、なもう山口さんとかも、ちょお前ちょっとマウンドの5球ちょっとどないか肩作ってくれみたいな言われて、無理やろこんなんと思って。で松田その投球練習でもスピードガン出るんですよ。
はいはいはい。
で肩もできてないからやばいなと思って、ほんであとキャッチャー誰やったかな、あ、石原さんかな、石原さんだったと思うんですけど、お前肩できてないらしいなみたいな言われて、いやブルペンで何もしてないですよ、名前間違えたみたいですつって、マジかつって、とりあえず1球思いっきり投げてきてくれへんか言われて、何キロか見るわみたいな、それでちょっとそれだけで変化球でいこうかみたいな話になったんですよ。全力で投げて131ぐらいしか出なかったあかんわ思うて、ほんならもう石原さんも変化球のサインばっか出すって言ってたんで、まあそのバッターしかも松田さんやったんですよ、マッチ呼ぶじゃないですか、
あ
先頭がね、
はいはいはい、
でマッチさんやってもうえぐいやんと思って、で初球スライダーのサイン出て、まあ走者一掃タイムリースリーベースがツーベース打ってましたねもうそれで人生狂ったっす、ほんまあれは。あれはちょっと、あ、ほんで、その試合後もそのミーティング開かれたんですよ、やっぱ。 もう健次郎さんとかも来てめっちゃ謝られたんです。
あ、監督が間違えたわけ。
そうです。ほんで大野さんも来て山瀬さんも来てみたいな。でピッチャー陣がめっちゃ怒っとったっす。長川さんとかおるじゃないですか、もう長さんとかがもう監督とかに普通にひれとったっすもんね。あれはあかんでしょうみたいな。しかも新人ですよみたいな。でめっちゃ切れてましたよ。あれはやっちゃあかんでしょうみたいな。
え、どこで間違えたんだろう。
わかんないです。コールしに行く審判に言うときに僕の名前を言うたんでしょうね、多分。
だからそれが例えばこのピッチャーで行きましょうね、多分ピッチングコーチが決めたりするじゃないですか、
はい、そうです
ね。そこで監督に伝えるのを間違えたのか、監督の中で間違えたのかっていうのは
多分大野さんと健次郎さんの間で間違えてると思う。
大野さんが違う人いる。
多分僕って言ったんでしょうね、多分。えぐいっすよ、ほんまね。あれはもうパワープロやったら僕もあの頭の上ピロピロピロピロってなってましたもんね。えぐかったっすよ、ほんま。しかも押し出しフォアボールもその後出してるんですよ、ピッチャーに対して。もうめちゃくちゃやったっす。
はあ、
あれがなかったらなってめっちゃ
思ってた。不安はそれ分からないからおいおいってなってただろうね、多分。
そうなんすよ。マジでえぐかったっす、あれは。
最悪ですね、それは。
最悪、あ、人生狂ったっす、ほんまよ。
多少でも投げて作ってたら違ってた
でしょ、ね。そうですね、全然変わってると思う。だってその前まで2試合、普通にずっと0-0で来てたんで、
うん、
まあ、もう普通に投げてたらなって思うときはめっちゃあるっす。ほんまに、もうあれだけはほんま、人生狂ったと思ってるっす。
その後、例えばどっかに故障が出たとかし。はなかったんですか、師匠
は。なかったですね。
あ、
はい、
まあ、でも実際にマウント上げて投げたんですから査定ついちゃいますよね。
そうなんですよ、えぐいっすよね。
最悪ですよね、それ。
はい、防御率もいきなりバーン上がるしね。えぐいっすよ、ほんま。あれはもう
謝られて済む問題じゃないよね。このそら長川は切れるわ。
めっちゃ切れてました、ほんま、あの時。
面白いな、それは。面白いけど、今だったら面白いけど、その時はね、大変だった。
いや、もう、あの時悲惨でしたよ、ほんま、僕。ショックやったっす、ほんま、あれは。
はい、ありがとうございます。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、で、続いての質問ですけど、もし、鶴本さんが全盛期、バリバリのもう最高潮の絶好調の時なら、今の村上宗隆を抑えることはできますか。
無理でしょうね。あれは無理でしょう、あれは。
ダメっすか、左ですし。
絶対無理でしょうね。
バリバリですよ、もう人生でもう今日はもう最高だわっていう。球もこう走ってるし、喧嘩球も切れてるし、でもダメですか。
多分掘り込まれるでしょうね。無理ですよね、あれは。
あ、攻略法とかあるんですかね。まあ、でも彼もやっぱ人間ですから絶対弱点はあると思うんですよ、苦手って。
どうなんですかね、ちょっと懐辺の方が多分抑えれると思うんですよ、
インコース。
はい、外は多分全部やられると思うんですね。あれは
サッカー王ですからね。
はい、無理ですね、僕は。残念ながら。はい、
わかりました、ありがとうございます。
はい、僕は無理
です。無理です。はい。あと、まあ、こう、言える範囲で、こう、カープに関する、こう、裏の話とか、裏情報とか、こう、話せる範囲で。
裏情
報、うん、ざっくりしてますけど。
難しいですね、なかなか難しいですね。裏情報っていう裏情報、まあ言うたらありすぎるわけじゃないですか、もう中に。まあ簡単に言ったら、だからさっき言ったあれですよね、みんな猫かぶってますよっていう感じですよね。
あれですか、やっぱりこう今いろいろこうね、若い、将来有望なキャッチャーが今相当叩かれてますけど、ああいう感じでやっぱりこう価値関係って、
はい、
話しない選手っているんですか、結構。
まあ男なんでね。いや、ほんでやっぱ何があかんってチヤホヤされてるじゃないですか、結局。 なんか向こうから寄ってきたり、今一番あかんのがそのインスタとかがあるから。
SNS がね、すぐ出ますもんね。
で、ね、出るし、それで絡んでくるやつもおるしって感じなんで。まあ、それがあかんと思いますね、多分簡単にそうやって、なんかね、DM を送れたりする世の中になっちゃってるじゃないですか。いや、そんなんもあるから、まあ余計ね、そうなっちゃうかなとは思いますけどね。まあ、そんな感じだと思いますね、あれは。
怒っとったっすね、YouTube でね。
あれはダメですよ。いやね、まあね、まあ、あいつに関しては、まあ、まあ、言うたら、もう出ちゃってるからいいんですけど、まあ、ずっとそれを言うたら、周りからも注意されてるんですよ。
あ、昔からだったのか。
あ、そうです、ずっとっすよ。
へぇ、
まあ、そういうのに、だらしなかったから、うん、そうやって言われてるのにもかかわらず、やっちゃうわけじゃないですか。うん、まあ、それはそれで、まあ、本人がね、どないしようもないんでしょうね。
言うほど一軍で活躍しないしないあいつ、はい、
だからそれをね、もう分け前ることもできひんぐらい大好きなんじゃないですか。
なるほどね。はあ、はあはあはあはあ、
これで切り替えてというかね、うん、そのちゃんとちゃんとやるじゃないですけど、うん、ね、売れればなと思いますけどね。
例えば昔ちょっとあの菊池もちょっとなんかあったじゃないですか。ご結婚前にちょっとコタコタって。
はい。
あれは何だったんですか、結局あれは。別れるじゃ別れてなかったじゃの、どうのこと、はい、なんか出てましたよね。
まあ、結局は言うたら、女側がそうやって売ってくるっていう、そのお金目当てのやつもおるし、その売名行為のやつもおるしっていう感じなんですよ。
はいはいはい。
だからまあ相手を見極めて遊びなさいって感じですけどね。それしか言えないよね、もう。
そうですね。
ここまで来ちゃったら。
やっぱり結構みんないるんですか、その地方地方にその
。まあ、そうですね。いろいろありますね、みんな。
目撃、鶴本さんが目撃したとか。
ああ、もう、やばい話で言う。まあ、俺言ったらやばいな。
じゃあオフでお願いします。
もうほんまにやばいやつ、やばい見てるんで僕。幹部から黙っとってくれよ言われてる。
なるほどね。わかりました。
これがその人との関係が良好ですよ。
何なんか弱み握ってるような感じですね。
完全に弱みなんでね、あれは。感じで、
はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ、最後にですね、来季のカープに期待すること。
そうですね、そのカープに期待することはやっぱとりあえずあれですね、 A クラスに行ってほしいですね。
そうですね、
はい、まずは
しかも安定的に行ってほしいですよね。
そこですね。
今だって3連覇の時以外南クラスでしょ、ずっとここなんですか、ね。
それがちょっとね、
そうなんで、
やっぱり監督も新井さんに変わってちょっと変わってほしいなって思いますね。
ちなみに新井さんと鶴本さんの接点って何かあったりします？
いや、僕が現役の時阪神なんで。
対戦されたこととかは、
いや、新井さんあるんかな。新井亮太さんはあるんですけどね。新井さんはもしかしたら対戦してないかもしれないです。
ほうほうほう。例えばこうどっかで会って話したことあるとかいうことはないですか？もう全く絡みがない。
メッセージ会でおったとかありますよ。
はいはいはいはい。
そんなぐらいしか接点がないんで。
ほうほうほうほう。
僕が辞めてからカープに戻ってきてるんで。
ですね、時期的にはそうです、ね。
はい。だからあんまり知ってはないですね。
まあカープにしては珍しくこう外の血を入れたっていうか首脳陣の方ですけども。
それはでもいいことやと思いますよ、やっぱり。
ですよね、僕も、はい、いいと思いました、
はい。あれがやっぱりどんな空気を吸ってきて、どういうあれとかでっていうのが絶対変わると思うんで、はい、今までの固定概念をそうやってなんか、ね、変えたのが、ちょっといいんちゃうかなってめっちゃ思いますね。で、今回やっぱ総力に関して、ここ数年全然あかんじゃないですか。
そうですね。
それを呼んでるっていうのがすごい本気やなと思いましたね。
まあ、じゃあ安定的にもう A クラスに新井さんがしてくれることを、
はい、足使って、
ま、足使ってですね、はい、変わりました。ちなみにちょっと話も全く変わるんですけど、僕これびっくりしたんですけど、あの戦力外になった時ってあのなんか退職金みたいなのが出るんですって YouTube で言ってましたけど。
あ、出ますね。
あ、俺全然知らなかったです。あるんですね、そういうのが。
そうです、退職金も、退職金、まあ退職金になるんですかね、うん、もらえますね。
へえ、ね、知らなかった。
育成はないはずです。
あ、支配下の選手だけ。
多分支配下の選手だけやったと思うんです。
はあ、はあ、はあ、
それに関しては多分もらえますね、支配下。
それは例えばもう一律一緒なのか、その活躍度によって違う。
あ、一律一緒ですね。
あ、もうずっと2軍の選手だろうが1軍で活躍 してても、カップは一緒、金もあったり日が、はいはいはい。
あとはその何ですかね、自分でその何ていうんですかね、口座以外で球団で預けられるお金の管理してくれるとこあるんですよ。
はいはいはいはい。
それで言うと毎月5万ずつ自分の給料からそれでやってもらうとかで最後パンってくれるんですよ。
ああ、なるほど、
ね。そういうのをみんなしてますね。
はあ、はあ、まあ全部使っちゃったりしますからね、若い選手だったら。
だからすごい選手がやったら何千万とかっていうバーンって会見返ってくれてました。まあ、大きめにやってる人とかやったら。
まあそうでしょう。何千万ももらってたら、それは5万、10万じゃないでしょうから、
はい、
100万、200万を。
はい。
は
い
はい。へ
ぇ。すごい
ですね。すごいですね。
そう。
ちなみに、あの、グッズなんかは、
はい。
あれはいくらか入るんですか、選手に。
あれ何パーやったか、何パーか入るんですよ。パーセンテージは忘れたんですけど、その自分の売り上げるごとに何パーか入るんです。
ほう。たぶん。まあ、ユニフォームってほぼ全員あるのかな？
ありますね、大体は。
大体ありますよね。だから他の、例えばタオルとか、いうのは決まった選手になっちゃいますけども。
そうですね。ユニフォームとかはみんなそれ作って買ってくれるところがおるんで。
はいはいはい、はい。
ないんだよね。あとはそのシーズンオフの時の野球教室行ったりとか。
あ、小学校とか行ってやってますね。
そんなとかもお金もらえたりするんで。
へえ。
こんな感じですね。
へえ、なるほどですね。
はい。
いや、なかなかこう聞けないのでね、そのお金事情って。で、よく言うじゃないですか、あの公表されている年俸と実際は違うみたいな。
ああ、多分その。儲け始めてる選手とかやったら多分誤差は出てきてますね、あんなのは絶対。
はいはいはいはい。
でその下の人とかでもそのいきなり記者に尋ねられるんだよ、あれもいきなり上がりました
かとか。ああ
、はいはい、はい、そんな感じですねみたいな感じで曖昧に言うんで、多分誤差は絶対出てますね、年俸は。
なるほどですね。
はい、
まあ、ある程度行った選手だったら大体そのあたりですかね、1億2億ぐらいの選手になっちゃうと。
そうですね、大体はそんな感じですね。だから何千万とかやったら多分めっちゃ誤差出てると思います。大体これぐらいっていう予想なんで、あれは。
実際鶴本さんもそうでしたか、やっぱり違ってましたか、言われてるのと。
まあちょっと変わりますね、やっぱり僕も曖昧に言うんで、あ、そんなもんですねとかって言うんで。
実際はもっと多い、
もっと多いというか、いろんなお金が入ったりするんでまた変わってきますね。はい、年俸とは別のお金が結構入るんで。
まあさっきも言ったように、そのグッズだったり、まあその野球教室だったり、
そうです、あとゲーム出るとかカード出るとか。
ああ、はいはいはい、
いろいろありますね。
あの監督賞みたいなのもあるんですか？
あ、そのゲームのあれとかで出たりしますね。
へえ、あれ本当に監督のポケットマネーなんですかね？
まあポケットマネーですね。
マジっすか？
監督お金持ちなんで。
いや、安いでしょ、カープの監督は。ジャイアンツとかと違うから。
そうですね、そこと比べて。
へえ、そうなんですね。まあそういう雑収入入れたら結構なりますね。
そうですね、やっぱ、はい、めっちゃでかいですね、そういうのは。
なるほど。
はい、
いや、ありがとうございます、長い間も。
いえいえ、
いろいろ楽しかったですよ、本当。
いやいや、こちらこそありがとうございます、こんなん呼んでいただいて。
いえいえ、本当にね、 何かこうお知らせかなんかがあればこの場で。
そうですね、お知らせですか。
YouTube チャンネルやってるぞとは、まあ、先ほど
言ったんですけど。ああ、そうですね、 YouTube チャンネルちょっと1000人登録まだ行ってないんで、1000人いくように皆さんチャンネル登録をよろしくここで満足。
そうですね、お願いしますね。
とりあえず1000人なんでよろしくお願いします。
お願いします、僕からもお願いします。はい、僕はちなみにしてますんでチャンネル登録。
あ、ありがとうございます。すみません、
はい、僕も進めときますね、他のメンバーに。
はい、ありがとうございます。
はい、
不定期ですけど。
あれ、なんか他の選手とかコラボとかはしないんですか。
あ、今回ちょっとやろうかなと思ってるんですけど、その日程が合わないですよ、ほんまに仕事のあれで。
今ほら、多いじゃないですか、元野球選手の方で。
多い
です
ね、
やってる方。はい、そういうとこにこうちょっと顔出し、それこそカープで言ったら高橋慶彦だけやってるから。
やってますね。
ちょっと怖いかもしれないけど、
YouTuber とかもおるんすよ。コラボしましょうっていう人がおるんですけど、東京の人が多すぎて、
はいはいはい、
タイミングがね、合わないですね。
そうですね、なかなか難しいですよね。
そうなんですよ。まあ、やれたらな、一番でかいとは思うんですけどね、やっぱりそういうコラボ系が。なかなか難しいです、ね。
待ってますよ、よしこチャンネルに鶴本さんが出るの待ってますよ、僕は。
めっちゃ反省感みたいになるじゃないですか。やばそうです。反省感になる。
多分再生回数めちゃくちゃ伸びると思いますよ。
僕のも伸びるかもしれないですね。
そうですね、合わせてね。はい、そういうわけで、はい、
はい、
今日は本当ありがとうございました。
いい、こちらこそありがとうございます。
またきっとお呼びしたいと思います。また出てくれませんかね。
いや、もうぜひぜひ、もう全然僕の都合が合うんであれば、はい、全然また呼んでもらえれば嬉しいです。
はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、今日のゲストは、元広島東洋カープピッチャーでした鶴本勇樹さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。